後半はイレギュラーに始まるこのコーナー、一人喋り特別編、ニュースまるまる1週間。このコーナーでは1週間で起きたニュースをアラサー女子目線でズバッとツッコミを入れていくコーナーです。一つ目のニュースはこれ、イエイ。もう私にとってこれ結構大きいニュースなんですけど、真鍋かおりさんとイエモン結婚イエモン結婚ってイエローモンキーの吉井さん、ボーカルですね。もう私中高の時みんなイエモン聞いてたからね。あのね、ほら飛行機が落ちたってさって歌詞あったじゃん。あのね、警察には嬉しそうに言いましたみたいな、なんだっけ、に乗客に日本人はいませんでしたってやつ懐かしい、ね、ジャムジャムジャムっていう曲があってさ、その歌詞をみんなが真似して言ってたんですよ。だからイエモンって結構私の青春の一部だったので、もうびっくり、真鍋かおりさん。でも付き合ってるとかって結構いてたから、まあね、おめでたい話ですよ。でもまた真鍋かおりさんも渋いとこ行きますね。ね、だって十何個とか離れてるんでしょ。なんかそのなんて言うんだろう、若手俳優とかさ、売れっ子俳優とか芸人さんとかじゃなくて、渋いミュージシャンに行くのがまたいいなと思ったけどね。まあいい女だからできることなのかしら。吉井さん素敵です。私すごいああいう人好きですよ。素敵なおじさん、いいですね。しかも歌がうまい、才能がある、最高。そうですね、羨ましいですね。結婚すごい多いですよね、芸能界の結婚とか、なんか出産とか、なんだろう、まあハッピーな話題が多いですよね。離婚話とか最近あんまなくない？あ、そう、エビちゃんがさ妊娠したよね、イルマリさんとの子供。私イルマリ超好きでさ超好きでさって友達かよってね。なんかあのリップスライム大好きだからさ、特にイルマリさんが大好きで、だからね、おお、おめでたい。エビちゃんもすっごい好きだから、エビちゃんもキャンキャンの時からすっごい見てたし、もう本当に大学生の時なんかエビちゃんの真似してたし、髪型も服装もキャンキャンみたいな格好してたし、だからね、もうエビちゃんもイルマリも大好きだから、結婚も羨ましいし嬉しいじゃなくて羨ましいし、出産に妊娠か、妊娠もびっくり。エビちゃんってなんか子供ってイメージ全然なかったから、ちょっとびっくりだなと思いました。そうですね、2つ目のニュースいきましょうか。2つ目はこれ、森三中大島さんと鈴木おさむさんの子供の名前がすごい知ってます皆さん、子供の名前 F って言うんですよ。笑いに服と書いて F と読むらしいです。これなんかすごいですよね、2人らしい名前っていうか、なんて言うんでしょうね、期待を裏切らないというか、さすが放送作家的な感じな気がします。なんか由来ちょっと忘れちゃったけどそこ喋るよってね。なんか F って読めないし、あ、まあ読めるか。でもすごい名前だなと思って、やっぱ鈴木治さんってすごいなって、すごい才能の持ち主だなってテレビ見てると思いますね。なんか幸せそうなカップルですね、あそこの2人は。なんか離婚しないでほしいなって思う。別にしないと思うけど余計なそうだよってねそうなんか私の周りの子とお子さんの名前ってなんか変わった名前がいないんですよ今時。結構最近そのキラキラネーム的なの多いじゃないですか。だからね、本当に何だろう、天使と書いてエンジェルみたいなさ、それ普通か、普通じゃないよ、天使と書いてエンジェルみたいな子とか結構いるんでしょ普通に。だからあと何だろうね、ホストみたいな名前のさ子供とかいるじゃん絶対。今お母さんが前保育所で働いてたんだけど、保育園の子供の名前がマジで読めないって言ってたもんね。でも私の友達の子供普通に、今時じゃなくて、まあ普通の名前が多いですよ。私ね、子供の名前もし結婚して子供ができたらつけたい名前ね、なんだろうな、ちょっと30分くらいもらってから話すかな、これは全然思いつかないマジで。なんかさ、でもそういう 鈴木おさむさんと森三中大島さんのお子さんの名前の由来みたいな由来でつけたいな。まあこれ由来後でまとめとかで読んでください皆さん。なんかね面白い内容だったからちゃんと意味があるんですよ。ただのキラキラネームじゃなくてちゃんとに意味があるんですよはい、次3つ目はこれ、ベッキー声が出なくなる。でさっきまとめで読んだんですけど、すぐそれ記事にしたんですけど、なんかストレスかなみたいな。でもストレスっていろんなとこに影響しますよね。なんかお腹痛くなる人って多いよねでもさ声出なくなる人って結構いる気がするね。ほらほら、某っていうかね、あの有名な誰だ、まあ、芸能人の方とかも、まあ、失声症みたいな声が出なくなるってね、ストレスが喉に来るんだなと思って。ベッキーってすっごい明るいイメージだし、なんて言うんだろう、天真爛漫でも真面目、すごく真面目な方だなってテレビでお見受けするので、なのでなんかね、明るくしてる間にこうストレス溜まってくんだろうなと思うと、闇が深いね芸能界って闇が深いねってかそうそう、でもやっぱりね大変ですよね。あんな世界にいて売れっ子さんは大変ですよ。私みたいに仕事ね、ラジオとかさ、いやラジオ楽しいけどさ、ラジオとか今しかそれしかしてねえからさ、してねえからさとか言って仕事普通にそういう芸能関係の仕事が全然ない私にとってはね、ちょっと仕事ちょっと分けてストレス半減してあげたい気持ちでいっぱいですけど、うん、そうそう、忙しい売れっ子も大変だなと思います。なんか昔ピンクレディが本当に昔だなピンクレディが忙しすぎて本当に寝る時間がなくて、そのなんていうんだ、移動時間にピンナップ写真みたいなのを撮ってたとか言ってた。その背景とかもどうでもいい非常階段みたいなところとか、もう時間がなくて場所もなくてみたいな感じで、忙しすぎて移動と移動の間で撮ってそれを売り物にしてたとか、本当に当時の忙しさって半端なかったらしいですよ、ピンクレディって。でなんか、まあ、事務所が結構お金持ってっちゃったんでしょ。でピンクレディにあんまりねお金くれなかったみたいな話よくおかんがしてますよ当時の忙しさって想像つかないけど AKB よりすごかったのかなって思っちゃう。うん、だって人気すごかったもんね。しかもさ、なんかピンクレディが売れてた時代って、まあ私が、まあパッと見の印象だけどさ、割と普通体型の人が売れてた。その、ね、他のタレントさんってか、まあ、ほらほら、誰だっけな。メダカじゃなくてさ、メダカって、なんか、いたじゃん、女の子の、ちょっとぼちゃっとしてたさ、ユニットの人とか。わらべ、そうそう、わらべ、わらべ。よくそんなの知ってるなって自分でも思うけど。とか、そういうのとか、そういう方たち、普通体型の、ちょっとぽちゃりしてたか、可愛い系の人が多い中、ピンクレディってすごいスタイル良かったじゃないですか。私、その時代生きてないけどさ。ピンクレディ、あたかも、その世代のように喋ってるけど、ピンクレディってすごいスタイル良かったから、なんかストイックな人たちなんだなと思ったけど、ダンスがあれ半端ないから痩せてたのかなって思いました。うん、なんかさ、ウォンテッドのダンスとか激しいもんね、この前見て思った。すごい。しかもさ、あのみーちゃんとけいちゃんで今でもたまにテレビに出るじゃん。でもすっごいスタイル変わってないくてすごいなって思う。なんかあの当時のまま細いもんね、むしろあれより綺麗になってるみたいな。女性ってすごいね。なんか美容に対してすごい貪欲だよね。でも見られてる人は大事だね。お金かかってんだろうなって思うけどさ言い方言い方悪いね。そうそう、あ、関係ないけどさ、ライザップってみんなどう思う？あれすごい、ご両親すごくない？テレビのなんかめちゃイケで、岡村のさ、岡村さんがライザップ始めたでしょ。でなんかあれって私噂で聞いたんだけど、ライザップのトレーナーさんとかってイケメンが多いらしくって、でそれも結構顔で採用も多いみたいで、女性にはイケメントレーナーをつけて、まあ、やる気を向上させるみたいな噂を聞いたんですよ。で事実、私の友達とか知り合いがライザップにまあ半年くらいかな通ってて、まあ、あの女担当の方がイケメンで、まあ、ちょっと恋しそうになったって言ってたらしいんですけど、 おかげで15キロ痩せたらしいですよ。ただお金はもう結構取られたって言ってたな。痩せるには痩せるんだろうけど、糖質制限みたいな感じですよね、あれ、いわゆる。で、実際トレーニングは、まあそんな時間取らないって感じだから、何を取るかですよね、もう。ね、糖質制限って、まあ、指導者がいるからできるって、まあ難しいとこですよね。一人でもできるんだけど、一人じゃちょっと甘えが出ちゃうから、まあトレーナーをつけるって感じなのかな、ライズアップ。ね、超流行ってるね。私の周りもみんな行きたいって言ってるもん。私ももし今自由に使えるお金があったら、自由に使えるお金が300万くらいあったら行きたいな。結構長くですね。そんな感じ。今週のニュース、そういえば5時に夢中、まあ私大好きでまた見てるんですけど、5時に夢中で岡本夏樹さんが最近普通なんですよ。いつもコスプレが半端ないんですね。なんかもう本当に誰この人みたいなコスプレをするんですけど、最近ね普通なんですよ。普通の時があって、で普通の時が結構まあ本当にスタイルあの人いいから綺麗で、はあ、やっぱりなんだろう、元グラドル現役わかんないけどさ、すごいなと思った。結構ね1週間、ニュースまるまる1週間もねご自分からインスパイアされてるんですけどね。そうです。でもね、一番ね、この中でニュースね、いいなって思ったのは、真鍋かおりさんと伊右衛門さん結婚かな。素直に、羨ましいです。でもね、多分恋大きい女だと思うんですよ。そして恋大きい男性なんですよ、吉井さんって。わかんないけど。でも、その二人がね、落ち着いてから結婚するから、多分、きっとうまくいくよ、あれは。あれは、とか言って。羨ましい。単純に私も35、6歳くらいで結婚したいな。結婚願望ってでもそんな今すぐ超したいってわけじゃないから、34、5歳かなって言ってもあっちゅう間じゃん。あと4、5年早いですよ、最近の4、5年って。だってねえ、2000年問題からさ2000年問題2000年問題からもう15年も経ったんだよ。テレビが見れなくなるとか言ってたじゃん、あの頃。もうそれ昨日のことのようだよ、マジで。ねえ、パソコンだってさ、すごい箱みたいな、テレビみたいなパソコンだったのにさ、アップルのさ、アップルだっけ、なんだっけ、あのなんか綺麗な緑とか青とかさ、ピンクとかあったじゃん。もう白と、iMac、そう。あのでっかいパソコンからさ、もう今さ、なんつうの、もう超薄いノートパソコンになったじゃない、タブレットとかさ。もう信じらんないよね、時代の変化って。私もね、最近 iPhone を変えたんですよ、6 Plus にして。だからガラケー時代からだと信じらんないよね、何でもできる iPhone って。なんか Apple の申し子みたくなってるけど、もう iPhone なしじゃ生きていかれへんわ。でもね、結構写真とか消えちゃってショックなんだよね。なんか面白い写真とかあったら送ってください、みんな。あ、そんな感じですよ。でもほんと時代の流れに追いつけんばい。まあそんな感じでね、ゆるーくラジオ復活しちゃいましたが次もこんな感じでいきますので、よろしくね、ちゃんと最後まで聞いてね。ということで、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組では皆様からのお便りを募集しております。お悩み解決24時では皆さんのお悩みを募集しています。些細なことでも結構ですので、アラサー女子に解決してほしいことがありましたら、どんどんお便りください。お便りはビフリネットのメールフォームから、メールはdotsneki@bifuri.net です。詳しいご案内は蔦屋舞子ブログ、蔦屋書店をご覧ください。インターネット放送局ビフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。ツイッターアカウントはbifuriNetで検索すると出てきますので、よろしくお願いします。この放送は私、蔦屋舞子がインターネットラジオ局ビフリネットでお送りいたしました。次回更新日は7月6日です。ということで、どうぞお楽しみに。